常任委員会審査報告。総務常任委員会予算決算常任委員会総務分科会。委員長松井光子、副委員長神田浩二、委員池永幸男、斉藤正明、坂本武人、野口昭一。常任委員会、高知市議会議員及び高知市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。質問、選挙用ビラの作成内容は。答え、市長選挙では2種類の合計1万6000枚まで、市議会議員選挙は2種類の4000枚まで作成できる。分科会、平成30年度高知市一般会計補正予算。財政課。質問、熊本地震復興基金は来年度も続くのか。答え、来年度以降も継続予定である。関財課。質問、歳入の司祭、歳出の財産管理費が記載から一般財源へ組み替えになった理由は。答え、県より個別計画策定についてはソフト事業であり対象にならないと回答があった。交通防災課。質問、吉弘鋼材株式会社からの指定寄付金の使い道は。答え、防犯対策についての指定寄付なので、防犯灯の LED 事業に充てる。企画課。質問、人口推計分析調査について。答え、調査結果は今後の各種計画に反映させ、公表も行う。環境衛生課。質問、歳入の新環境工場等建設地域環境整備負担金の使途について。答え、新環境工場の周辺道路の停止線整備や右折レーン整備のための工事、及び集会所建設を考えている。税務課。質問、小管理士及び割引料について還付金が不足する要因は。答え、扶養や所得構成等の申告が最も大きな要因である。市民課。質問、収入印紙の売りさばきを指定金融機関にした理由は。答え、JA 菊池は本所及び支所でも収入証紙の取り扱いが行われており、許可が受けやすい。文教経済常任委員会、予算決算常任委員会文教経済分科会。委員長、後藤修一。副委員長、上田金也。委員、坂本さなえ、青木輝美、松本隆一、澤田裕二。常任委員会、平成30年度高知市下水道事業会計補正予算。質問、企業債利息141万円が減額されているが、その要因は。答え、10年に一度の利率見直しの契約となっており、1.4% が 0.75% へ変動した。高知漫画ミュージアムの指定管理者の指定。質問、漫画ミュージアムの運営に対してのチェック体制は。答え、図書館については毎月モニタリングという形で、事業の進捗具合、課題等を出し合って話し合いをしている。来年度は漫画ミュージアムと図書館を合わせた形でモニタリングを実施していきたい。分科会。 平成30年度孝子市一般会計補正予算。学校教育課。質問。新設校建設予定地の用地購入費の額についての積算根拠は？答え。購入費を補正で計上した分はあくまでも予定である。予算が足りなくなると開校に影響するため、7億円弱という最大額で計上している。現在、市と国で不動産鑑定中のため、単価は算出されていないが、以前、市が国有地を購入した単価に少し増額して1平方メートルあたり約2万円としている。用地が約5万7700平方メートルのうち、約4万5000平方メートルが優遇措置で半額となるので、それをもとに積算した結果が約7億円になる。農政課。質問。相生地区補助整備事業について、現在の状況及び今後の見込みは？答え。現在 92% の同意が取れているが、95% 以上の同意がないと、県への事業申請が認められないため、関係者への協力が必要となってくる。建設課。質問。福原原水線の完成の見通しはどのような状況か。答え。福原原水線は今年度、来年度で工事を予定している。4工区に分けた土木工事とその後の舗装工事の発注を予定しており、現在は3工区までの土木工事の発注を終えている。4工区と舗装工事については今後発注し、平成33年度中での全線開通を目指している。担当は亀崎でした。
健康福祉常任委員会、予算決算常任委員会健康福祉分科会、委員長西島貴弘、副委員長来海恵子、委員浜口正明、浜本光一郎、大隅清明、青山隆之。常任委員会、平成30年度孝子市国民健康保険特別会計補正予算。質問。訪問看護師の応募がない原因をどのように捉えているのか、また応募の周知方法はどのようにしているのか。答え。県内で多くの医療機関が看護師の募集を行うなどニーズが高く、市が提示している時給などが本人が希望する条件に合わないのではないかと考える。また周知については広報講師への掲載や看護師バンクに登録し募集している。分科会。平成30年度孝子市一般会計補正予算。福祉課。質問。障害児の通所サービスの利用者数や事業所数はどのくらい増えているのか。答え。事業所数は平成30年に3箇所増え、現在23事業所となっている。サービス利用可能な決定者数は現在500人ほどである。子育て支援課。質問。子ども子育て支援事業計画策定ニーズ調査の進捗状況は。答え。これまで2回の子ども子育て会議を開催し、ニーズ調査の内容や項目を精査し、調査対象者を前回よりも1500人増やすことや、第1期計画の満足度などの項目を新たに加えることなどを検討している。女性子ども支援課。質問。公用大病院と協定を結ぶことによって、どのような取り組みができるのか。答え。公用大病院には、思春期病棟があり、日頃から児童生徒への支援に関して連携を取っている。協定後、初めて取り組む事業として、公用大病院から学校へ出向き、講座を開くなど、思春期精神保健予防の大切さなどを伝えていただく。 健康づくり推進課。質問、こんにちは赤ちゃん事業の歳入の減額理由が人員配置ということであるが、専任ではなく兼務せざるを得ない人事上の理由があったのか。答え、人員の配置については当初予定していたものであるが、県補助の対象基準が県民については対象とならないと変更になったためである。
予算決算常任委員会報告。委員長坂本武人、副委員長池永幸雄、委員議長を除く全議員。審議日程、平成30年12月3日月曜、予算決算常任委員会全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。平成30年12月4日火曜、5日水曜、予算決算常任委員会、各分科会、3分科会による審査を行った。平成30年12月10日月曜、予算決算常任委員会、全体会、分科会長報告、自由討議により、分科会長報告に対する質疑及び総括質疑事項の選定を行った。平成30年12月14日金曜、予算決算常任委員会全体会、総括質疑、討論、評決。総括質疑、人口の増加による人口推計分析調査の委託に関連しての計画調査について。質問、1、人口推計分析調査方法の種類及び特徴の確認。2、現実乖離した場合の対応策の必要性の確認。答え、将来人口推計の方法については主に関数当てはめ方式、広報と変化率方式、広報と要因方式の3種類があり、今回の調査は出生、死亡、移動、転入転出の3要因に基づき、それぞれの年代ごとに将来人口を推計する広報と要因方式での実施を考えている。最も信頼できる方法とされているが、さらに年代ごとの推計を5歳刻みから1歳刻みに変更し、地区別、行政区別の推計も追加。合わせて重点土地利用計画等、すでに政策意思決定している仮定値も含め、何通りかの推計を行い、これまでよりも現実的かつ高精度のものにしたい。しかしながら、それでも実数との乖離が発生する状況も十分考えられることから、時点修正の必要性があれば、直ちに見直しを検討し、政策指針の判断材料たる根拠としての信頼性を堅持してまいりたい。分離新設校周辺道路等の安心安全対策について。質問、1、提言4項目に関する市並びに教育委員会の基本的施策の有無及び次年度関連予算の必要性の確認。提言4項目。1、通学路の交通安全対策の早急な検討実施。2、学校周辺の排水対策の強化。3、学校の騒音、猛暑対策の調査検討。4、学校建設及び周辺環境整備事業への国・県補助金対策。答え、1、通学路に関しては次回来年1月の開校準備委員会で決定する予定であり、その後関係各課と連携し 整備を行うこととしているので、今回の議会からの提言も含め次回の委員会で協議をいただきたいと考えている。2、新設校の雨水排水は原則敷地内処理することとしており、周辺の排水対策については次年度予算の建設予定地東側の市道を整備するための測量設計業務委託の中で検討したいと考える。3、騒音猛暑対策としては事業者提案の中で窓ガラスが複層となっている以外特別既存小中学校との違いはないと同時に、ご懸念の自衛隊演習場でのヘリコプター訓練についても授業の妨げとなる騒音障害はないと確認している。4、学校建設は文部科学省の国庫補助事業を予定しているが、防衛施設周辺整備事業等の補助メニューには該当しないことは確認している。愛用地区補助整備事業について。質問、丸1、当該事業の予算減額の自由及び事業進捗の確認。丸2、事業遂行に向けた打開策及び本政策の方針転換の必要性の有無の確認。答え、当該事業は地元要望により、平成2年から取り組みが開始され、地元同意が得られず、これまで3回事業断念の経緯を持っているが、平成28年に再度地元からの強い要望があり、取り組みを再開しているところである。本年度事業採択申請として、事業計画、営農計画、集積計画等策定業務委託を発注する予定で、予算計上を行っていたが、参加同意聴取に時間を要し、未だに全体の 8%、15名の地権者の方の賛同を得られない状況に変化はなく、委託業務の実施ができないため、今回の減額補正となった。本事業については、後継者不足や高齢化に伴い、農業者の減少も著しく、早急な営農組織の法人化の推進が求められており、合わせて機械の大型化による生産性の効率化も進んでいる現状に鑑み、農地集積に合わせ補助整備が必要であるという方針に変わりはない。抜本的な打開策は現段階では持ち合わせないが、これまで同様すべての地権者様にご理解と賛同を得られるよう地道に呼びかけに当たる所存なので、次年度以降も議会の協力をお願いしたい。児童発達支援、放課後等、デイサービス給付について。質問、丸1、今般の給付費急増の要因分析及び官民ネットワーク構築の進捗状況の確認。答え、増額の要因としては、これまでの近年傾向に比例して、今年も決定者数の増加があったことはもとより、一人当たりの利用頻度の増加も著しいことが大きな要因と捉えている。今後はこの傾向が当分続くことも予測の上、当初より適切な予算計上に努めたいと考えている。官民ネットワークの構築については、昨年の総括質疑後、行使し障害児通所支援事業者ネットワーク会議を設立し、昨年度2月に第1回の会議を開催、第2回を今月予定している。また、前回も説明した通り、菊池県域の自立支援協議会においても、2ヶ月に1回の会議の中で、事業者と各市町の担当者と情報共有を図っており、そういった連携の中で利用者の利便性と安全性を確保していきたいと考えている。